こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう、ますます暑いですね。
やばいですね、この暑さは。ちょっと。
ね、この暑さはやばい。
生命の危機を感じますよ、本当に。
なんかアスファルトが熱せられて、本当フライパンの上にいる規模になりますよね、なんかね。
ね。
歩いてるとね。
そう、ホットプレートみたいな感じですね、そ
の
ね。
そうなんですよ。8月に入りましたけども、このね、収録時はまだ7月ですが、
うん、
この公開日時が8月の2日ということで8月に入ってますけども、
うん、
今回はまあゲスト会ではなく、はい、近々でね、工藤文子さんに出ていただきましたし、まあ、ちょっとたまにはね、喋り、二人の会が多めの月もあってもよかろうということで。
そうですね、ゲスト。なんかちょっとね、こう、そう、先月が割とこう、わちゃわちゃした感じがあったので。
そうそうそう。忙しかったですもんね、
うん。なんかね、ちょっとゆっくりしようかなという気持ちもあり、まあ、ゆっくりできてたかわかんないけど、二人の会にしようかなという、ね。
してようかなっていう話をしててね。うん、で、そんな中、ゲストに出ていただきました、工藤さんのやってる、文化系トークラジオライフですよ。TBS の。
はい。
ね、TBS ラジオのね。あそこにですね、なんとお便りを出しまして、私。
はがき職人として。
はがき職人なのかわかんないけど。Google フォーム職人としてですか、ね。Google フォームだったっけ？違ったかな。なんか、たまたま会がマイクロでオルタナティブでインディペンデントなあれこれっていうのについてなんかお便りくださいと。まあ、つまり、こう、なんか、巨大なね、大きなマスメディアとか、そういう商業活動じゃなくて、
うん、
なんかこう、個人とか、あるいは少人数でやる、まあ、例えば、同人誌とかね、ジンとか、クラフトコーラーとか、なんかそういうものをやってますかとか、なんかそれについてのお便りをですね、欲しくださいって言ってて。インディーズ
っぽい感じの、
そうそうそう。
活動みたいなのについてね。
そうそうそうそう。で、お便り書いたら、なんと番組内で取り上げていただきまして、
うん、
地上波におっさん FM という言葉が乗りましたよ。
すごいですね。
ね。
これは、ぶっかけとくラジオライフは夜、
はい、
遅い番組ですよね。
あ、そうそうそう。そうそうそう。
そっか、じゃあ深夜の日本におっさん FM という言葉が放たれたわけですね。
言葉が乗りましたね。
恐ろしいことですね、これは。
はい。で、まあ、僕の書いた内容を、まあ、読み上げていただいたんですけど、やっぱり皆さん、まあ、工藤さんが、このクリスさんっていう方は、ハテナの社長で、みたいなことを、ちょうどその前にね、ハテナ界隈の、インターネット界隈の話とかも出てたっていうこともあり、うん、あと出演されてる他の方たちも、ちょっとこう、インターネットの、何ですかね、Web 2.0 だなんだの頃の、ことを詳しく知ってらっしゃる方たちだったんで、どっちかっていうと、近藤さんのハテナみたいな感じで。
ああ、なるほどね。
話題の中心がそっち側になってましたね。
はい。
うん。まあ、ああいうのを聞くと、やっぱまだまだだな、俺はって思ったりしますので、頑張っていかなきゃいけないなって思いますけどね。
まあ、特にでもね、僕もちらっと見ましたけど、YouTube の録画の方、録画配信の方見ましたけど、まあ、やっぱ世代的なところでね、金銭に触れてる人たちがちょうどやっぱりハテナダイアリーとか、
そうですね。
まあ、一番最初のブログブームみたいなところで、個人がどうやって表現していくかっていう、本当にインターネットで表現するっていう、本当に最初の頃に、まあ、活躍というかね、そこでまあ、活発に表現をしてた人たちっていう方々だったんですね。そうそうそうそう。やっぱり近藤さんの印象っていうのはやっぱ強いでしょうね。
うん、高さ強いですよね。
うん、世代的に特にね。うん。うん、
そうそうそうそう。いや、まあでも、読み上げていただきましてありがとうございます。もしね、これ聞いていただいてるかなとも思いますので、お礼を言っていこうと思いました。
いや、ありがたいことですね。
ありがたい。
はい。
はい。で、長山さん、実はですね、この週末に鹿児島に帰って、はい、おりまして、帰ってきてたんですよ。で、その話をしようと思うんですけど、
うん。
最初に、まあ、家族5人で帰ってたんですよね。で、まあ、急遽帰ることになって、たんですけど、実は8月のですね、上旬にちょっともともと帰る予定にしてて、そのチケットを買ってたんですよ。
新幹線の、
はいはい、九州新、EX、スマート EX でしたっけ？
オンラインで予約が取れるやつ、ね。
そうそうそう。ですよね。で、それだとね、学割が取りづらいの。取れないんじゃないかな、学割みたいなのが。
ああ、学生。学校の学生のやつ、うん、あれ、規制にも使えるんでしたっけ？
一応ね、買う、チケット買うのに使えるんじゃなかった。使えないのかな。でも、なんか、一応その買うときは、窓口で、学校が出してる紙みたいなのをさ、見せて。
なんかね、いろいろ手続きいりますよね、確かにね。
そうなんです、そうなんです。で、今回は、まあ、急遽だったものの、一応その、そのチケットとは別にですね、まあ、長男も、大学でその、なんですか、学生の証明書みたいな、旅程なんとか証みたいなやつもらってきたんで、じゃあ、窓口で買うかって言って、家族5人分の買い物しに行ったんですけど、JR の窓口にですね。うん、そしたら、その、まあ、相手をしてくれたお兄さんが、まあ、すごく好青年だったんですけど、なんか若干慣れてない感じだなと思って、胸元を見たら、見習いって書いてあるんですよ。
研修中とかじゃなくて、見習いって書いてあるんですか？
見習いって書いてました。
ああ、
研修中じゃなくて、見習いって書いてました。
ちょっと可愛いですね。なんか見習いってね。
うん、見習いって可愛いなと思って。で、まあ、あれですか、チケット、いつどこですかって聞かれたんで、まあ、今日行って、明日帰ってくる、京都から鹿児島中央までの往復で、みたいな。で、家族5人で、1人は小学生。で、1人、あと残りは4人は大人だけど、1人だけ、その学割のやつがありますみたいな説明をして、うんうん、まあ、結構めんどくさいじゃないですか。ま
ず大変ですね。条件がね。うん、
条件がね。で、まあそれをこう、カチカチ打ってもらって、で、しかもちょうどね、行った時間が、すぐすぐが結構混んでたみたいで、最初5人バラバラで、一番近い新幹線だと5人バラバラになりますけど、いいですかって聞かれて、いや、いいわけないだろうと思って。いや、まあ、言い訳ないだろうとは言いませんでしたよ。ただ、小学生がいるから、いや、よくはないよなって思ったんですよね。
うんうんうん。うん、そう、
ね。ただ、まあ、一応、可能性としていい可能性ももちろんあるから、うん、その5人バラバラでもいいですので、聞いてもらうのは全然いいんですけど、
うん、
まあ、でも、まあ、小学生いるしなと思って、
うん、
あ、すいません、小学生いるんで、できればちょっと固まったところでお願いしたいんですけど、って言って、あ、わかりました。で、ちなみに、そんなに急いでないから、例えばちょっと、1時間後とか、割と朝方だったんで、ちょっとこう、ご飯も食べて行くこともできるから、ちょっと1時間後ぐらいでも全然構わないですよって言って、あ、わかりましたって言ったら、こう、カチカチカチカチって打ってもらって、
うん、
あ、ちょっとこの時間にあったんで、これでいいですかって言われて、あ、はい、じゃあそれでお願いしますって言って、こう、カチカチカチカチカチカチカチカチカチってこう、端末をパンパンパンパンってやりながら。
タッチパネルのやつでしょ？
そうそうそう。
すごいやつ。
タッチパネルのやつやりながら、こう、やってですね。で、では、まあ、確認しながら、明日は、その翌日は何時にお帰りですかっていうか、まあ、何時ぐらいですって言って、まあ、それもパンパンパンパンってやって、
うん、
こう、お兄さん確認しながら、あ、今席取れましたんで、じゃあ今から発券しますって言って、最終確認こうしてたんですけど、
うん、
お兄さんが途中で、あって思ったのか、もう一回パンパンパンって打ち直したんですよ。
うん、
で、多分お兄さん言わなかったけど、多分ね、帰りの新幹線、その日で取ってたと思うんですよね。僕、翌日に帰ってくるんだったんだけど、多分、その同日の夕方で多分、一回抑えちゃってたと思うんですよ。手つきを見ると。
なるほどね。うん。
うん、で、もう慌ててパパパンって言って、こう見習いのお兄さん大丈夫かなとか思いながら、こうやるじゃないですか。
うん。
で、チケットがこう、たくさん発券されて、あれって電車の普通の移動のチケットと、指定席のチケットと2枚ずつ出てくるんですよね。うん、で、
めっちゃ出てきます
よね。行きが5人分、帰りが5人分だから、合計、20枚ぐらいのさ、紙の半券が出てくるわけです。ちっちゃいチケットが。で、それをお兄さんが並べ替えてくれて、こう、それぞれの分の束にしてくれて、
うん、
で、一応最終確認っていうことで発券されたものを僕にこう見してですね、では、今からご説明しますみたいな。行きは何時に京都発で、この新幹線で、お席は、何番の何席、何番何席って説明するんですけど、九州新幹線って2列2列なんですよね。東海道新幹線って2列3列じゃないですか。だから5人で行く場合は2列と3列のやつに、片方ずつ横並びで取ったら一応こう、
できるんですけど、まとまってされると。うんうんうん。
九州新幹線はそもそもこう2列2列なんで。
そうかそうか、ずれちゃうんだ。うん。
ずれちゃうんです。1個だけ1人だけ離れちゃうんですけど、うんうん、その取ってくれた新幹線が多分その4席はまとまって取れてたんですけど、1個だけ同じ車両のちょっと後ろの方に1席だけ違うとこがあったんですよね。で、まあ、いいんですけど、それで。そういう場合は。ただ、お兄さんの指定した、その、4席まとまって、飛んで1席が、なんかその、小児指定してあって、その小学生指定がしてあって。いやさ、お兄さんも説明し、その説明の時は気が、取ってる時でも気がついてなくて、説明の時に、一瞬、あっていう感じになって、こちらのお席は変えていただいても大丈夫ですね。説明して。あ、もちろんもちろん。で、大丈夫です、大丈夫ですって言って、僕もちょっと、お兄さんかわいそうになっちゃって、焦ってるから。あ、大丈夫です、大丈夫です、みたいな。わ、ね、かりやすい、わかりやすい、みたいなね。
小学生の子供一人ポツンと座るみたいになっちゃうからね。
そうそうそうそう。わかります、わかります、つって、で、まあ、なんとか、抑えて、 ちゃんとね、乗れたんですけど、うんうんうん、はい。なんか、見習いってお兄さんをいきなりこう困らせてしまって大変だったなっていう、ね。
いやー、なるほどね。うん、でもなんかわかりますよ、そのなんかさ、その、うんうん、例えばこうファミリーレストランに行ってさ、家族で、うんうん、家族4人とかで行ってさ、見習いの人とかだとさ、うん、お席バラバラでもいいですかとか、カウンターでもいいですかみたいな聞かれるんだけど、
聞かれる気がちょっと、
確かにその可能性をね、提示してくれるのは確かに、うん。
う
ん、
そうだ、まあ、だからそのカウンターで食べる家族もいると思うからね。
そう、いるから、ね、うん、食べたいっていうのもある人はいると思うんだけど、うーん、みたいな感じの、
うん。ちょっと違うんだよな、みたいな、
ね。気持ちになることは、なんかある、なんだってのをちょっと思い出しました、
ね。ありますよね、うん。そうそうそう。なんか4人と1人になってもいいですかとかね、聞かれて、そうそう、真顔で聞かれると、いや、うん、よくはないんだよな、ごめんなさい、ちょっとね、また待ってがいいんですって言ったりして、うん、するんですけど。で、これなんで鹿児島に帰ってたかっていう説明なんですけど、はい、実はですね、親父が亡くなりまして、
あら。
はい。そうなんですよ、急に。
急な感じだったんですか、やっぱり。
急でしたね。あ、前に3月ぐらいにちょっと倒れたっていう話をポッドキャストでもして、はい、鹿児島に帰って、
うん、
ちょっとこう気管切開をして、
うん、
まあ、チューブを入れてっていう話をしてたんですけど、
うん、
一応その後入院をして、痰が、肺に溜まった痰を自力でこう出せるようなリハビリをして、
うんうん、
その出せるようになったらそのチューブを抜いて、めちゃめちゃ状態が来れば自宅に帰る可能性もまあゼロじゃないみたいなことは、うんうんうんうん、目指してやってたんですけど、結局そのチューブは取れなくてですね。
うん、
で、まあ、病院に入院してて、看護を受けてたんですけど、で、まあ、ただ、意識はあってね、うちの母親が病院にお見舞いに行くと、なんかこう、一応目で意思疎通とかはできてたらしいんですけど、
うんうんうん、
で、別にだからといって、もう息も絶え絶えっていう感じではなかったんですが、先週の、金曜の早朝かな。
うん、
ちょうどなんか今オリンピックやってて、女子のサッカーやってたのかな、なんか、深夜にやってる時に母親から電話があって、なんかこんな時間に電話って、なんか、ん?と思ったら、
うんうん、
なんか病院から電話があって、そのお父さんがもうちょっと、心肺蘇生してるけど、もうダメだったっていう話。
ああ。
で、あらとなってですね。
うん、
で、まあその日、金曜日の、もう早朝だったんですけど、ただ金曜日が友引きだったんですよね。うん、なんですか、暦のあれ的に。
はいはい、六曜でいうところのところ。
はい。
あんまり、そうですね。
友引きの時になんかあんまりこういうお葬式系のことはできないじゃないですか。うん、あとまあ、鹿児島のその葬儀場もちょっと連絡するといろいろと混んでて、結局土曜日がお通夜になり、
うん、
日曜日が葬儀になると。
うんうん。
いう連絡があったんで、まあその土曜日に、じゃあ土曜日の朝に鹿児島に移動して、そのお通夜に出て、翌日葬儀、火葬して、一旦帰ってくると。で、また8月のその上旬にまた戻るんで、
うんうん、
まあ今回はその土日だけちょっととりあえずってことで、行ってきた感じですね。
そうだったんです。いや
そうなんです
よ。大変でしたね。
まあでもまあ、ちょっと覚悟はできてたというかね、その親父が倒れて、まあ、入院してたし、状態がね、その悪くはなかったけど、別にそのめちゃめちゃ良くもないっていうのは分かっていたので、
うん、
まあ、急ではあったからびっくりはしましたけど、
うんうんうん、
ちょっとこう、なんか、もうすごい悲しみがすごく襲っているという感じではなかったんですよね、私はね。うんうん、母は多分違うと思いますけど。
うんうん
うん、で、まあ、鹿児島に帰って、ちょっとその葬儀周りの話なんで、ちょっと皆さんなんか聞いてる人が、果たして、その聞きたいかどうかわかんないけど、まあちょっと僕もこんなことあったよ話。
いや、まあ僕は少なくともやっぱりですね、自分の身に降りかかることっていうことだとは思ってる
んで、うん。まあいつかね、不老不死の人はいないわけですからね。
そうですね。うん、
うん。で、今回の葬儀は何年か前に、私の祖母ですかね、母方のおばあちゃんが亡くなった時に葬儀をあげた、うん、いわゆるなんていうんですか、葬儀場というか、
うんうん、
もう全部その場でできますよみたいな。昔のお葬式とかってさ、ほら、家でやってるのませんでした？
ありました、そうですね。そうそうそう。なんか葬儀屋さん、お家に呼んで、なんか、いろいろ手伝ってもらってみたいな感じでしたよね。
お坊さんに来てもらってとか。は
い、全部、もう、お食事の用意も全部、家でするみたいな感じでしたもんね。
そうそうそうそう。う
ん、
で、今回は、鹿児島の、葬儀場、まあ、有名なところでやったんですよ。うん、で、まあ、おばあちゃんもやったところでやって、もう行ったら、 一応家族葬ということで、あんまりこう、大々的にという感じじゃなかったけど、うん、一応、その、ちゃんとお通夜の席がもう用意されていて、
うん、
まあ、父はもうね、なんか死に化粧されて、棺桶に入って、で、こう、祭壇っていうんですか、その、お花がこう、あって、会社からもちょっとお花出してもらったりとか、うん、こう、飾られてですね、で、家が出てて、金曜日になんか母親から、ちょっと父親の写真を、ないかって言われたんで、自分の Google フォトを駆使して、渡したんですよね、その、うんうん、鹿児島に帰省している孫たちと写ってる写真みたいな、
うんうんうん、
それを結構何枚ぐらいだろうな、20枚ちょっと渡したんですけど、一応それを全部なんかその葬儀場の人に渡して、なんかいい感じにプリントアウトしてくれて飾ってあったりもするんですよ、
うんうん
うん、でその中から親父のベストショットがその遺影になってたりしたんですけど、
うんうん
うん、あれ多分弟の結婚式の時の写真なんじゃないかな。だからちょっと礼服でキリッパチッと決まった、しかも弟の結婚が決まってすごい嬉しいって感じのニコニコした顔でこう、
いい写真ですね。
そうそうそう、いい感じの、ね、写真だったんですけど、
うん、
いやそれ見て思ったんですけど、僕自分の写真がねえなと思って、僕写真撮る係だからさ
常に撮ってる側でね、あっちこっち自分の撮ってるけど自分は写ってないってやつですね。
自分は写ってないんですよ、
う
ん、
ありますよね、そういうのね、
あるあるじゃないですか、うんうん、いやちょっと自分の写真ねえなと思って、もし自分に何かあった時に写真ね、まあないことはないけどね、ないことはないんだけど、あんまりこうみんなと一緒にワイワイしてる写真がないなと思ってと思っちゃったりして、うんうん、で、その帰りに、子供に言いましたけどね、まあ、撮っとけよ、つって。お父さんの写真撮っとけよ、つって言ったんですけど。で、今回は着いたら、なんか千羽鶴をまず折らされまして。
え、千羽鶴を斎場で折るってことですか？
斎場で。まあ、なんか待ち時間に。聞いたら、なんかその一応その最後、出棺の時にお花と一緒にその千羽鶴を入れると。
ああ、なるほどね。
うんうん、で、まあ、来る人にみんな折ってもらうけど、まあ、今回は家族葬ってことで来る人もその限られてるから、うん、一人がいっぱい折んなきゃいけなくて、久しぶりにつるね、折り方見てこう、折りましたね。せっせと折ってですね。多分まあ、時間、ちょっとこう、気を紛らわす意味もあるんでしょうね。
ああ、なるほど。ちょっとね、まあ手持ち無沙汰になってしまったりすることもあるから
そうそうそうそう、作業的なものがあった方が多分ちょっとこう、
ね、
うんうん、結構あるんですよ、お通夜の時にね。
うん、うん。
うん。で、まあ、お通夜をしてですね、まあ親戚の方が来てくれて、何人ぐらいかな、その、孫とかも入れると多分20とか30ぐらい来てくれたのかな。うんうん、まあ20人ぐらいか。で、まあちょっとしたなんかこう、お料理みたいなやつが出て、
うんうん、
で、ワイワイして、まあ、なんでしょうね。まあ悲しくて、メソメソという感じが、どっちかというともうね、その、久しぶりに会って、お世話、最近何してんのみたいな、その、親戚同士の近況報告会みたいなね、はいはい、感じにはなってましたけど。はい
うん、
まあそれも、お通夜の夜は何時ぐらいかな、まあ9時ぐらいには一応一旦、じゃあみんな次の日も葬儀があるからってことで帰って、
うんうん、
で、うちの家族も一旦その取ったホテルに帰ってもらって、お通夜の会場には私と母だけ残ってですね、
うんうん、
まあ親父のこの線香を消さないようにつってこう、晩をしてたんですよね。
うん
で、私もちょっと眠かったんですけど、まあ、母親の方が多分眠かろうと、昨日の夜からあんま寝てないだろうから。
そうですよね。うん、うん。
うん。まあ、ちょっと先仮眠取っていいよっつって、ちょっと少しだけ、1時間ちょっと、かな、1時間か2時間ちょっと弱ぐらい、家族控室があるんで、布団とかあるんですよ。う
ん、ああ。
なんかね、
用意されてるんですね。
最上ね、すごくて、布団とかも雑魚寝ができるスペースと、
うん、
あとちょっとしたキッチンも控室あるし、
お
で、なんならね、その3階にね、なんか3人ぐらい入れる大浴場があるんですよ。
おーへー。
あ、24時間使える。ずっと、ずっとお湯沸いてんの。
へー。ちゃんとし、ちゃんとしますねっていうか、そんなすごいサービスがあるんですね。
そうそうそうそう。なんならその風呂に入りたいからっつって、翌朝、うちの子供たちちょっと早めに来て入ってましたからね。ホテルに入ってんだ。
そのスーパー銭湯じゃないんだから。
いや、本当は、まあ僕も一緒に入りましたけど、うん、そうそう。そんなのあって、で、まあ、母親にこう寝てもらって、僕は、まあ、親父の線香盤をしながら、iPad で、Netflix のドラマ見たりしてたんですよね。ちょっと、本読んだりとかね。うん。だって、なんていうの、そのね、あんまりこう、親身になんないですよね、こう、親父死にましたけど、
うんうん、
なんかその、一人になった時に、別にこう、なんか、親父みたいな感じにはなんないんですよ。
ああ、そうですか。あ
僕はね、 まあ、僕は、心がないのかもしれませんが、なんか、おえじって感じにはなんなくて。なんか、とはいえ、なんかその眠くならないように、まあ、先行版はしなきゃいけないし、なんかね、人が来た時に対応しなきゃいけないからと思って、まあ、その持って行ってた iPad で、始まったばっかのドラマ、地面師たちをね、見てて面白いなと思いながらこう見てたんですけど。で、まあ、ちょっとしたら母親が起きてきて、まあ、ちょっとね、オリンピックの話とかもしながら、ただ、まあ、2時、3時ぐらいになってちょっと眠くなったんで、ちょっと仮眠するわって言ったら、そこから朝6時まで寝ちゃいましたね、私は。うん。がっつり寝てしまいました。ま
あ、眠いですよね。移動もあったし。
で、朝は起きたら、一応その朝食セット、米も炊けるんですよ、そこで。控え室で。一応炊いた米をお茶碗にちょっと入れて、その お父さん
にお供えしてね。
お供えして、まあ、でも、午後を炊けるんで、マックス。
うんうん、
その場で朝食食べる人用にっていうことで。で、僕で、その、斎場から出た、なんていうの、ちょっとしたおかずが入った朝食セットと、インスタントの味噌汁も飲めるので、なんかもう、至れり尽くせりっていうんですか、そういう。
うんうんうん。ああ、そうなんですね。
うん。なんかもう全部そのセットになってる。ですよね。まあ、楽っちゃ楽ですよ。うん。
だから僕、その、祖父、おじいちゃんが亡くなった時は、家だ、うんうん、お通夜は家だったんですよね。
はいはいはいはい。
うん。まあだから、まあまあまあ、その分、まあ、気楽というか、まあ、ね、自分で布団敷いてね、
うんうん。
うん、なんていうの、まあ、自分でというか、家族でそこの棺桶のところと一緒に寝るみたいな感じでね、過ごしてたんですけども。
で
も、
まあ、何人もいるからね、その先行版も交代でやれば、そんな一人の分担はあれでしょうし、うん、まあ、一緒に過ごせるわけですもんね、
う
ん、最後の、ね。
まあ、やっぱりね、お家でっていうのがうまくいかないっていう方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、そういう、その施設がきちんと用意されてるっていうのがやっぱりいいですね。
そうですね。うん、結構楽、楽というか、まあ、うん、移動とかもね、その、あるし。
いや、疲れますもの。やっぱり人にも会わなきゃいけないし、移動もあるしね。それ買っても分かんないですからね。うん、
買っても分かんないですね。うん、で、その、お通夜が終わって、朝、葬儀が11時から12時までだったんですよ。
うんうん。
で、まあ、お坊さんも来て、お通夜に来てくれたお坊さんもまた来てくれて、お経をあげて、で、まあ、焼香して、で、葬儀は、まあ、お通夜と違って、その個人を偲ぶ VTR をした斎場が作ってくれてて、思い出 VTR みたいな。で、最初そのオープニングで、なんかこう、イラストが上からこう、せり上がってきて、
うん、
なんか3人ね、その、メガネかけた男の人と、女の人と多分孫的な人が3人キャラクターが下からこうせり上がってくるんですよ、
うん、
でこのさ男の人の顔が僕にすげえ似ててさ、
うん、
なんかメガネそのおもながでちょっとメガネかけてるみたいな雰囲気が、うんうんうん、えこれまさか僕を元にイラストを起こしてくれたのって一瞬思ったんですけど、うん、そんなわけはなくてテンプレだったんですけど
たまたまめっちゃ似てたって
たまたま似てたすごい似てたんですよね、うん、でその僕が送った写真をこうスライドショー形式でなんか今は伝えたいありがとうみたいな感じで、あと曲もなんかこうなんかそれっぽい演歌っぽい曲が流れて、その父への感謝をね、個人への感謝を思うこうやつで、で僕そのあんまり悲しくはなかったけど、やっぱこう見てるとすごいこういろんなことを思い出しちゃって、ぐっと来ちゃってですね、ちょっとこの後親父の話をもうちょっと詳しくしたいんですけど、なんかね、ちょっとイメージが伝わるか分かんないですけど、こう、長く生きてるとさ、親父とかとの思い出話っていうのが、こう、親父が、こう、気難しい九州男児みたいなワードに、まるっとこう、なんていう、圧縮されてるんだけど、
うん、
それは解像度が荒いんですよね、そのね。ただ、もう、その回答していくと、ちょっと、より詳細にこう、解像度がこう細かくなっていって、いろんな思い出がこう出てくると、
うん、
その人物像がこう、よりこう、くっきり出てきて、
うん、
なんかこう、感情がこう入ってくるみたいな感覚だったんですよね、僕の中では。
うんうんうんうん、
で、その映像が終わって、ではその最後にその、なんだろうね、その、本当は喪主からご挨拶だったんですけど、で、喪主は母がやったんですけど、
いやそうそうなん
です、うちの母が、ちょっと喪主の挨拶できないからちょっとやれって言われて。
挨拶はクリスさんがやる感
じです、ね、僕がやったんですよ。で、まあ、喪主の、カツ子が、ちょっとできないというので、長男の私がって言って、で、親父の思い出話とかを交えながら、こんな親父でした、みたいなこと喋ったんですけど、なんかすごい涙が出てきて、
うんうん、
なんか言葉も詰まるし、
うん、
涙は出て、まあそのおえつしてって感じじゃなかったけど、
うん、
ちょっと感情が高ぶって涙が出てきて、で、それの様子を見て、その出席してる人も涙が出てきて、
うんうんうんうん、
なんか僕の子供とかもすごい泣いてるんですよ。で、それ見たらまた僕は指また、なんていうの、この涙のループじゃないけど。
連鎖をしてね、うん。
連鎖をしてね、そうそう、フィードバックをお互いにこうし合って、ねね、うん、涙流しながら、まあ、親父のことを喋ったんですよね。
うん。
うん、ああいう時になんか本当、泣いちゃいますね。なんかね、こう、なんていうんですかね。不思議な感覚でしたけど、こう、感情が高ぶり系の、うん。で、ただ、一個滑っちゃったのがあって、ちょっと小粋なジョークを交えようと思って。
なぜ小粋なジョークを入れようとしてるんだ。
小粋なジョークを交えようと思って、まあ、その、まあ、最後、挨拶最後の方に、まあね、親父も頑張ってたけど、まあその8月の上旬にね、の家族を連れて帰ってお見舞いに行こうとしてたから、
うんうん、
もうちょっとね、本当にそのもう少し、頑張ってくれてたら、みんなも会えた、孫にも会えたのに、なと、
うんうん。
で、ただなんでちょっと早く行っちゃったかなと思ったけど、
うん、
今日その会場で、親父のそのプロフィールじゃないけど見て、思ったんですよ、
うん。
思いましたと。親父がね、77歳だったんです。
うん、
で7月に亡くなったんですよね。
うん、
でうちの親父、パチスローがすごい好きだったから。多分8だと許せなかったんだろうな、みたいなね。
7でそこを揃えたかった。
7で揃えたかったから、ギリギリ7の月末に行っちゃったのかなって思いましたけど言ったんですよね。これはちょっと滑りました、
ね。よしみくん急に何言い出したんだってなったかもしれないですね。
うん、そう思った人もいるかもしれませんけど。まあでも親父らしいあれだったなと思いますけどね。うんうん、で、まあその後、葬儀の後に、まあ棺桶と一緒に出棺っていうんですかね、霊柩車に乗せて火葬場まで行って、はい仮装して、その間もちょっと食事とかをして、1時間ぐらい待ってるのかな、うん、?1 時間ちょっと待って、で、骨をこう、骨壺に移して、
うん、
で、戻ってきて、今度は初七日っていうのをやったんですよ。初七日、ご存知ですか？
初七日ってもう、葬儀、その後にやるんですか？
初七日っていうのは、個人が亡くなってから7日目のことを指して、
はい、そうですよね。う
ん、葬式後に取り行われる初めての法要、なんですよ、
うん。
だから本当は1週間後に、やるものなんですけど、
うんうん、
やるものなんですけど、うん、なんか最近はなんかもうその流れでやってしまうのもありみたいな。
なるほど。まあ7日後にまた皆さん集まるのも大変でしょうしっていうところがあるんですかね。うん。
そうそうそう。だからもう24時間の間に通夜と葬儀と初七日を やってきたんですけど、
うん、
初七日もお坊さんが来てお経をあげるんですよね。
うんうん、
で、通夜でも来たし、葬儀でも来てるじゃないですか、
うん。
そのお坊さんって同じ人なんですよ。
うんうんうん、
その会場が提携してるお坊さんなんですけど、
うん。
で、毎回さ、衣装が違うんですね。
あ、それはなんかこう、あるんですかね。やっぱりその、しきたりというか。
多分その行事に合わせた TPO みたいな。うん、
あ
葬儀が一番こう、ちょっと豪華な、豪奢な感じの、いわゆる感じで、お通夜はもうちょっと簡素な感じでみたいな。初七日も簡素だったかな。でもちょっと違う服着てるんですけど、なんか、お坊さん七変化みたいに見えちゃって。なんかすごい、ちょっと三回見ると、なんか若干ちょっと面白みが僕の中で出ちゃってね。なんかちょっと、なんか面白いなと思っちゃいました。なんかね、その三回目のお坊さんとかね。うん、で、あげて、まあ、それで、お経をあげて、その後もご飯が、お弁当みたいなのが出るんですけど、それはもう、新幹線に食べるわ、つって、お弁当だけもらって、あとその、お葬式の時にお花以外にこう、フルーツとかを、出してくれた方もいたので、
うん、
そのフルーツをみんな、フルーツをこう、なんですか、こう、袋に分けて、フルーツ持って帰って、つって、
うんうん、
パイナップル、でかいパイナップルとかさ、メロン2つとか、 うん、重たい袋に入れて、袋に入れて重たいものを抱えて持って帰ってきましたけどね。うん。
あ、じゃあもうご家族でも行って帰ってきてっていうのを週末にされたって感じだったですね。はい、ああ、
そうなんですよ。
大変でしたね、本当に。
またまたでしたね。うん、そうなんです。で、長山さんはうちの勝子、ね、母親とは電話でも喋ったり、
うん。
してると、
はい、話したこともあると思いますし。会ったこともね、ありますし。
会ったこともね、うん、あると思うんですけど、親父は多分ないと思う。
そうですね、ないですね。うん。
で、まあ、今回ちょっとこう、親父のことをいろいろと思い出してですね、うん、また忘れちゃうだろうから、せっかくなんで思い出したことを、こういうところで喋っておきたいなって、ちょっと思ってるんで、ちょっと、ぼんやり聞いてほしいなと思うんですけど、はい、どんな親父だったかみたいな。う
ん、いや、気になりますね。どんなお父さんだったかな。
まあ、おっさん FM でも過去何度かちょっとちらちらとエピソード話してて被ってる話もあると思うんで、はいはい、多分、マイルドさんあたりはこれ何話で、言ってたなって思うとは思うんですけど、うん、まあ、基本がね、こう、九州男児、もう、まるっと言うと九州男児、薩摩隼人みたいな感じで、うん、まあ、仕事は公務員でバリバリやってたけど、うん、もう夜は飲み会に出かけて、
うん、
で、週末は、なんですか、パチンコ、麻雀、飲み会みたいなのに出かけて行って、で、基本も家族サービスなんか全然なかったわけですよね。
うんうん、
で、酒は焼酎をずっと飲んでるし、で、タバコも超ヘビースモーカーっすか。
うん、
昔よく買いに行かされましたよ、小学生の子たちに持って。
ね、
自販機にさ、マイルドセブン、うん、スーパー、マイルドセブンのスーパーライトだっけ、なんか買いに行かされてました、ね。うん、最初セブンイレブン、うん、マイルドセブンだったかな。うん、
今だったらめっちゃ怒られますよね。
めっちゃ怒られると思います。子供買えないから
ね、そうですね。
うん、売ってくんないから。で、あんまりこう、子供の頃めっちゃその可愛がられたって記憶はあんまなくて、まあなんか子供の頃から見ると怖い親父っていう印象の方が強かったのかな。
どういう目で見てたんですか、小さい頃のクリスさんは、お父さんのこと。
なんかその辺の感情をね、あんまり覚えてないんですけど、まあ、なんでしょうね。まあでもまあ、
それ怯えてる、過ごしたってわけじゃないですよね。
怯えてる感じじゃないですよ。うん。うん、まあなんか、だからこう近づいてはいった記憶もありますし、ヒゲをジョリジョリされたりした記憶もあったりするから、多分こうじゃれてはいたと思うんですけど、うん、あんまりこうなんか親父も、多分親父の親父、僕らみたいにおじいちゃんからこうめちゃめちゃ可愛がられたって感じでもないと思うので、
うん、
なんかあんまりこうね、よしよしみたいな、今僕が三男をこうね、なんか過剰に過保護に可愛がってる感じは全然ないと思うんですけど、ね。
まあ接し方もわかんなかったのかな、もしかしたら。
それはそうかもしれないですね。うん。うんで、なんかお茶目なところもあってですね。
うん、
台風で停電になった時があったんですよ。家が。
昔ありましたよね、
朝から、
ね。
昔あったじゃないですか。最近あんまないですよ、
ね。停電もないですよね。結構長い時間止まったりしましたよね。
そうそうそう、うん。で、その日はもう朝から止まってて、まあ結構復旧まで時間かかりそうだったんで、親父がなんか何を思ったのか、ちょうど仙台市って鹿児島にあるんですけど、うん、そっちの方の、ホテル？なんか多分仕事とかで使ったことがあるのかな？そのホテルに行ってみんなでなんかその温泉に入って食事をしようみたいな感じになって車でですね、出かけて行って、フランス料理みたいなのを珍しく食べて、で、そのホテルの上にある大浴場みたいなところに入ったんですよね。で、まあ僕なんかもう結構緊張してるとか、そんないいところに行ったことないから、と思って緊張してないけど、親父なんかその緊張してる僕を見て面白がって、大浴場で泳いでましたからね。僕がこうビクビクと洗い場で体洗ってたら、よしおみって言うから、声がすぐパッて見たら、その、めっちゃ大浴場の風呂でこう、平泳ぎしてました。バッチャンバッチャンって。いや、泳いじゃダメだろって思って。大人が泳ぐなって思いましたけどね。
大体逆ですけどね。子供が泳いで、
ね、逆ですけど、
ね。こらーってする感じですけどね。
うんまあ、今思うとお茶目だったのかな。なんか釣りに行ったこともあって、連れてってくれたこともあって、
うん、
手漕ぎボートで沖に出るんですよ。で、まあ、親父はもともとなんだろう、海の近くに住んでたんで、そういうのが得意だったのかもしれないですけど、台風が近づいてきててさ、こう波が多分1メートルとか出てて、結構波が高い時
に。まあまあ高いですね。
まあまあ高いでしょ。うん、で、うちの母親は沖から見てたらしいんですけども、うん、ボートが波で見え隠れして、怖かったって言ってましたから。
結構やばいですね、それね。だってボートって言って、漁船とかそういうやつじゃないでしょ。手漕ぎの
手漕ぎボートでしょ。そうそうそう、手漕ぎボートよ、本当に。 それで出て行って、なんか、その、こういう時の方が釣れるんだ、みたいなことを言ってさ、釣ろうとしてるんですよ。
怖い怖い。うん。うん、
ね、怖いでしょ。
へ
ぇ。そう。で、その、で、別の時は海に行った時に、さっき調べたら、スカリっていう、なんか、釣った魚を入れておく網みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
生かしたまま入れておく網、うん。その日はたまたまその陸から釣ったんですよね。船じゃなくて。
うん、
で、その、買ったスカリをこう岩場に繋いで置いてたら、それが波にさらわれて流されていっちゃったんですよ。
うん、
で、それを見た親父がさ、買ったばっかだからかわかんないけどさ、あっと思ってさ、その服のまま飛び込んでさ、泳いで取りに行くわけですよ、うん。で、取ってさ、戻ってきたんだけど、もう体中もびしょびしょなわけですよ。後先考えてないから。
うんうん、
こうやって書いたろうなって思うじゃないですか、
うん。
で、パッて見たらさ、そのズボンのさ、後ろポケットからさ、長財布がさ、ベローンって出て落ちかけてるわけ。で、あ、たかだか1000円ぐらいのさ、そのスカリを取りに行ってさ、その危うく数万円失うとこだったみたいな。
危ない。それはなくしはしなかったですね。
なくしはしなかったです、ね。
ギリギリセーフだった。危なかった。
ギリギリセーフ。セーフでしたね。でそれ、お茶目なんでしょうね。うんうん、多分ね。なんかすごい、鶏肉とかをさ、食べない人だったんですよ。あんまり。
うん、鶏肉。
それはなんか、県庁とかの仕事で、なんか、養鶏場っていうんですか、うん、鳥を育ててるところ見に行った時に、こう、ブロイラーっているじゃないですか。
はいはい。
なんか、ブロイラーの飼育の様子を見て、ちょっと、あ、こんなのを食べてるのかと思ったんですかね、
うん、
彼は、
うんうんうん。
で、なんか、環境ホルモンがどうのこう、環境ホルモンって昔言葉なかったですか？
ありましたね。環境ホルモン。
最近聞かないけど、
うん、
環境ホルモン。よくわかんないけど。
何だったんだろうな、あれ。
何だったんですかね。なんか昔よく言ってました、
うん、
環境ホルモン、ね。
言われてた、うん。
その環境ホルモンが鶏肉にはたくさん入ってんだという謎理論を言ってて、そのブロイラーは食べない主義だったんですよ。
うんうんうん、
で、ケンタッキーはね、うちではあんま食べなかったんですけど、うん、そんな親父がさ、なんか母親がその用事でいない時に、その昼ご飯作ってくれたんですけど、うんなんか焼き飯を作ったんですね、チャーハン。うんうん、そのでプラスチックのヘラで作るからさ、
うん、
その出来上がったのにプラスチックのヘラが溶けてんの、ね、ちょっと。
だいぶ強火でいったんですね。
うんうん、そう、それ見ても環境ホルモン Y って思いましたけどね。環境、それちゃうん、環境ホルモンって思いましたけど。うん、でも本人はだから自分で作ってうまいうまいって食べてるんですよね。変な親父ですよね、
うん。
うん。なんかこれ前話したかもしれない。あのゲームが嫌いで、
うん、
ね、酔っ払って帰ってきて、テレビの後ろに僕がこっそりつけてたファミコンのアンテナにくっついたケーブルを見つけて、もう酔っ払ってなんだこれはってブチ切れて、それケーブル引っこ抜いて庭に投げたらさ、アンテナと繋がってるからさ、テレビが映んなくなるわけですよ。で、それでもう余計に怒って、テレビが映らなかったつって、いや、あんたが抜いたからでしょと思うんだけど。酔っ払って帰ってきてるからもうわけわかんなくなってて怒ってたりとかね、うん。で、僕こっそりあの母親にゲームボーイを買ってもらってゲームボーイやってたんですけど、うん、その僕が学校に行ってる時に親父が子供部屋に入ってきて、なんかこう鉛筆かなんかペンを探してて、引き出しをパッて開けた時に、僕がこうこっそり隠してたゲームボーイがパッて出てきちゃったらしいんですよね、
うん。
で、それを母親がたまたま後ろから見てて、あ、見つかったって思ったらしいんですけど、
うん、
別にそのまま閉じて、
うん、
何事もなかったかのように出勤するから、
うん、
あれって思ったら、なんかうちの親父が、よしおみにもっといい電卓買ってあげなさいって言ったっつって、ゲームボーイを電卓だと思ったらしいですからね。
ああ、だいぶボタンが少ない電卓使ってんなみたいな。
なんか2個しかない電卓だと思う。そんなことはないでしょうと思うんですけど、うん、そんなことがあったりですね。で、まあ、なんでしょう。九州男児だから、夜飲みに出かけては、こう、母親に迎えに来いって電話してくるんですよ。
うんうん、
車に、うん、車で。長山さんのご実家とかそんなことありました？車で迎えに来い。
迎えに来いっていうのはあったかな。
まあ、年に一回とかさ、法事とかさ、そういうので、こう、ね、親戚の家でとか友達で飲んでてとかは、まあ、もしかしたらあったかもしれないですけど、毎日とかじゃないでしょ。
うん。毎日とかなかったですね。うん。
うちの間も基本的にもうほぼほぼなんかそういう感じで、しかも呼びつけといて店の前で待たせるんですよ、車1時間ぐらい。
ひどいね、それはね。
ひどいでしょ、うん。で、待たせた挙句一緒に飲んだり、こう麻雀してる人を一緒に連れてきて、家と反対方向なのに送っていけとかっていうんですよ。
あ、なるほど。
で、 僕はその中学生、高校生ぐらいの時だったから、うん、なんかその親父が迎えに来いって電話が来たら、一緒についてきてですね、それカーステレオ目当てでついていくんですよね。あの、車の。
うん、
家ってなんかあんまでかい音で聞けないじゃないですか。
あ、音楽をね。
音楽を。うんうん、で親父を迎えに行くまでの間、あとその、現地に着いてからもしばらく来ないからさ、うん、その、そこそこの時間、でかい爆音で、ビーズとチャゲアスが聞けると思って。
ああ。
よくついていってましたけど、うん。もちろん乗ってからはそんな流せないんでね、あの、黙ってましたけど、
うん、
はい。そんなことをやったりしてましたかね。なんか、受験、僕は受験、大阪大学の後期合格だったんですけど、うん、その、まあ多分親父は僕のことをね、結構その、なんでしょうね。ちょっと、まあ、うん、その、あんまり褒めなかったんですね。褒められたことあんまないんですよ。
うんうんうん、
でも多分、彼の中では多分その、褒め方を知らないというか、
うん、タイミングとかね。
多分令和に生まれてたら多分絶対こう出世しないタイプの人だと思うんですけど、
うん。
で、多分心配だったんでしょうね、その僕が。前期試験はね、学校のみんなと一緒に行ったんで、こう、学校の先生が引率をしてくれたんですけど、うん、後期試験はさ、本当一人じゃないですか。だから親父がついてきてくれて、大阪まで。
うん、
で、なんか標準語で、標準語は俺に任せろとかって言うけど、全然標準語じゃないんですよ、親父が。鹿児島弁でもない言葉で喋ってましたからね、なんかね、すいません。なんか、大阪まで、伊丹空港までお願いしたいんですけど、みたいなこと。いや、それ標準語じゃないだろうって思いながら、後ろで聞いてて。で、二人で、試験会場まで行って、うん、僕の試験が終わった後に一緒にホテルに帰ったんですけど、うん、電車を乗り間違っちゃって迷ったみたいな、おっちょこちょい話があるんですけど、うん、さっき思い出したけど、これがね、多分ね、僕が大学生になる直前ぐらいだから、多分今から30年ぐらい前なんですよね。うんうん、今だ思うと多分僕、今の僕と同じぐらいの年齢だと思うんですよ。
あ、ちょうどお父さんが今の僕らと同世代ってこと？
同じ。そうそうそうそう。うん、いや、そういや僕もこの間、自分の息子とさ、岡崎体育のライブに行くのに時間めっちゃ間違ったなと
思って。本当だ。本当だ。うん、やべえっつって言ってましたもんね。
もう始まるって言って。いや、そうなのよ。だからなんかこう、やっぱ似てんのかなと思ってね。親父に。いや、なんかそんなことをね、思ったりしたりしましたけど。うん、あと、まあ、大学生になってからは、まあ、年に一回ね、お盆とか、二回か、お正月の時に帰ったりする時ぐらいで、うんうん、まあ、その後も一緒に飲みに行ったりとか、まあ、自分の行きつけの飲み屋に連れて行って、ちょっとこう、息子自慢じゃないけど、
うんうんうん、
ね、その、頑張ってんだぞ、みたいなことをちょっと、やったりしてましたけどね。
うん、
で僕が一回帰った時に、僕の大学の、あ、僕のその高校の親友がいるんですけど、ここの親友と飲みに行きたいんだけど、まあ基本鹿児島の店って知らないんですよ、夜の店を。
うん、
その高校までしかいなかったから。
ああ、どっか美味しい店とかないのみたいな感じで。
そうそうそうそう、うん。夜の店知らないから、親父になんかいいお店知らないかって言ったら、親父がさ、さっきブロイラー食わないって言ったんだけど、はいはいはい、なぜか、お店の焼き鳥を食ってたんですよ。謎なんだけど。この店の焼き鳥はいいんだって謎ルールがあって、
なるほどね、
でその美味しい焼き鳥屋を教えてくれて、うん、で、ここにはその新宿っていう店があるわって言って、うん、あ、そうなんだっ って、その、じゃあ予約しといてやるわって言うから、うん、あ、ありがとうって言って、その何時ぐらいって言って、で、友達と待ち合わせして、その二人そのお店に入ったら、親父がいるんですよ、その座敷に。いや、なんでいいんだよと思って。
自分もちゃっかり飲ん
で
る。
思うじゃないですか。
うん。
飲んでんの、先に。おう、おう、おう、みたいな感じで。ここ、ここ、みたいな感じでさ。いやいやいやいや、みたいな。まあでもまあ、その、帰れとも言えないしさ。で、友達もまあ面白がって一緒に付き合って飲んでくれましたけど。うん、で、うん、まあ、親父ももしかしたら僕がそのほんのり、その友達との飲み会に誘った、っていう風に思っちゃったかもしれないですけどね。
なるほどね。俺もいけんじゃねえかみたいな感じで。
いけんじゃねえかみたいな、うん。でもそこでも親父の自慢、仕事の自慢話とかをいろいろとずっと聞いて、まあ、友達は喜んで、面白いなって聞いてくれましたけど、
うん、
焼き鳥もなんか、3人なのにね、皮20本、身20本とかさ、その、いやの、余ったやつは持って帰ればいいんだとかって言ってる、その、勝手に決めて勝手に注文してね。
そういう感じなんだね。いや
昔の人
って感じ。昔の人って感じがするね、確かに。うん、
ね。なんか今だったら絶対ほらちょっと、え、何食べるとか聞いたりとかさ、
うんうん、
え、ちょっとじゃあシェアしようかとかって何人分ね、いろんなもの食べようかみたいな感じになるじゃないですか。
そうだね。うん。ともしたらフードロスだとか言い出したもんね。
そうそうそうそう。うん、3人で言って皮20、身20とかさ、その何本食うんだよみたいな皮を。しかもあなたは普段鶏肉食べないでしょと思ってる。
うん。まあ友達が来たからちょっといいとこ見せないとって感じでね。量で勝負みたいな感じでね。
思ったんですかね。うんうん、まあ、それが、まあ、多分、一緒に楽しく飲んだのが、まあ、最後ではなかったけど、うん、まあ、すごく印象に残ってる飲み会ですかね。で、さっき受験の話しましたけど、うん、多分あれが、その受験が多分二人で旅行した最後の思い出ですよ、多分。
あ、まあ、二人で、その、マンツーマンで
ね。そうそうそう。ね、そうそうそう、二人でマンツーマンでっていう。まあそっから先社会人になってから帰る頻度も減ったし、うん、なんか、その、親父がね、久しぶり、年一で会う親父がすごい嫌いになっていって僕は、こうニュースサイトとかのコメント欄とかでさ、あと YouTube のあの情報に、嘘情報に染まるネット右翼人間みたいな感じにどんどんなっていっちゃったんですよ、一時期親父が。
なるほど。
そのパソコン触ってた頃。
陰謀論に。
陰謀論、当時はね、陰謀論までじゃなかったかもしれないけど、夏に帰るとさ、オリンピックを4年に1回やってるじゃないですか。うんうん、ただそのなんかこう、ネットで聞きかじったようなさ、精神論とかさ。
ああ、そういう感じね。
で、そうそう。で、基本やじるんですよね、日本の選手とかをさ。どうせこいつらダメなんだみたいな感じ。応援しろよと思うんだけど、どうせダメだからとか、なんかそういう言いながら見てるわけですよ、うんうん。どんな楽しみが、どんな偏屈な楽しみ方してんだよと思って、スポーツをさ。
それ難しいですよね。なんでダメから入っちゃうんだろうな、みたいな。
なんでダメ？あれ、うちの親父だけなのか？なんか、世代の問題？長山さんのとこどうですか？
そのダメダメは言わないですけどね。
言わないですか？
ニュートラルな感じ見てる感じしますけどね。
いや、なんか、ダメ、どうせダメ、あとその、なんていうの？こう、たまにさ、逆転とかさ、試合終了間際とか逆転とか、逆転負けとかすると、日本人はその決定力がないとか、精神、メンタル、その精神が弱いとかさ、そんなことすぐ言うんですよ。
あ、
うん、
まあなんか、
ね、どういう根拠だと思うんですけどね。う
ん、なんかラーメン屋さんとかね、お蕎麦屋さん行くとそういう風に騒いでるおじさんとかたまにいたりとか しましたけどね。
いるいる。うん、それは多分、うちの親父ですから、多
分。ああいう感じか。いますね、
うん。うん、ああいう感じ。うん、そうなんですよね。まあそんな感じで、まあさ、まあでもパソコンをね、あ、まあもうパソコンが壊れて使えなくなってからは割とおとなしいもんで、うん、まあそういう感じでもなかったです。やっぱパソコンでさ、見ちゃうんでしょうね、多分そういうのをね。
うん。
暇だから。
コメントされちゃうんだからね、そうね。
ね。そうそうそう。まあみたいな感じで、まあ、まあざっくりね、さっきは親父のことを思い出して、なんか印象深いことあったかなってのをざーっと書き出してみたんですけど、うん、うん、こんな感じですよ。まあ、いい親父だったのかなって、もちろん、悪い、ね、面もね、なくはなくて、
うん、
もちろん、人間だからいい面も悪い面も あるんですけど、うん、まあ、昔はの絶対こんな親父もう嫌や、反面教師や、みたいな風にしか思ってなかったけど、まあ、死んだから思うわけじゃないけど、まあ結構いい面もあったなって、ちょっとね、うん、今思うと。
まあ、お互い丸くなりますよね。
なる。うん。
し、やっぱまあ僕らもやっぱり成長しますね。まあ、さっきクリスさんね言ってたけど、その頃の自分の父親はちょうど今の自分と同じぐらいの世代だったっていう話とかもね、考えると、まあまあ頑張ってたな、みたいな気持ちにやっぱりなりますよね。
なるなる。うん、あの時の親父の気持ちとかね、わかるもんな。
100% 子供の目線で見るとね、うん、なんでこんなこと言うんだろうとかさ。そっちの、なんかこう反発する気持ちも強いし、大人の事情もよくわかんないっていうのも、やっぱり、もちろんあるし、 早く家出たいなとかってね、そういう感じに、ね、
そうそうそうそう
なりがちだけど、
うんうん、絶対こんな親父にならないと思ってたようなことをやっぱり今思うとやっちゃってますよね。
それはありますね。これはなんかね、うちの親父特有のなんかすごい癖だなと思ったけど、自分もやっててうわっ、うん、ってなることありますからね。
やってるやってる。もう今も今ちょっと喋った内容でもさ、なんかやってんなと思いましたよ自分で。なんかね。まあだからまあね、その親子で似るところもあるし。まあ、いい親父だったり、まあ、今頃ね、天国か地獄かどこにいるか分かんないですけど、うん。うん、まあ、僕も将来ね、亡くなって、どっか死後の世界で会うことができたら、一緒に麻雀でも打ちたいなってちょっとね、思ったりしてますかね。うん。
麻雀をお父さんに襲ったりとかしなかったんですか？
うん。うちの親父が強すぎたんですよね。
あ、そういう感じだったんだ。
うん、めっちゃ強いんですよ、うちの親父、麻雀が。強いって言ってました。強すぎて友達がいなくなったって言ってましたから。勝っちゃうから。うん。
そんなに
だ。そうそう。うん。で、まあ、あと、麻雀はするもんじゃないっつって。だから、なんですか、その、プロ野球選手が子供をプロ野球選手にしないかのようなことを言ってましたけど。
すごいな。突き詰めてるね、うん。
そうなるもんじゃないって言った
。麻雀はね、ほら、お金とかがちょっと関わってくると、結構ややこしいことになりがちっすよね。
うん、まあ、昔の人は、ほら、今、ね、もちろん僕なんかそんなコンプライアンスとかあるからさ、そんなさ、法令とかもあるしね、うん、その掛け事ダメっていう、あれはあるじゃないですか。うん、もちろんそんなことしないですけど、うん、昔の人たちは結構そんな、割とね、やってた。
もういや、まあ、割とっていうか、もうやってなんぼみたいなね、やるのは当たり前みたいな感じでしたもんね。
うん、当たり前って感じでしたもんね。うん。うん、そうそうそうそう。だからそういうのも多分、なんかあんまりそういうのに自分の子供を近づけないように。
うん、まあそれはそうじゃないですか。うん、だから買ったとしてもやっぱりね、やっぱり人、周りから人いなくなっちゃったりとかするし、負けたら負けたでそれはみたいなのはやっぱあるから、うん、まあそういうところいろいろ見てきたんじゃないですかね、お父さんは。
うん。うん、そうですね。はい。すいません。今日はちょっと長々と、なんかね、親父の弔い話を聞いていただきました。
はい。
いつもとトーンが違ったかもしれないですけどね。
まあ、そういう回もね。
はい。
長いこと続けてると
。8月だしね。うん、そうそうそう、お盆だからね。そういう。だから、まあ僕から言えるのは、今のうちに、その、ね、元気なうちにお話できるうちに、やっぱしておく方が、死んだらね、お話できないわけだし。
なんかその、エンディングノート的な、こう、その後の意思みたいなことを話し合ったりする機会とかっていうのはあったんですか？
全然なかったですね。
もう、そういう交流とかも特になくっていう。
なんか死ぬと、その、なんだろう、なんかあった時にそのチューブを入れてくれるなっていうのずっともう何年も言ってたぐらいですよ。
あ、
うん。そうなんです、
うん。
一回倒れちゃうとね、やっぱそういう余裕もなくなっちゃうしね。うん、し、まあ、あと写真ね。
写真、ね。
写真は、うん、撮っとく方がいい。どんなスナップ写真でも、やっぱりこう孫と一緒に写ってるとか、うん、母親と一緒に写ってるとか、やっぱ僕がさ、すかさず、嫌がってるけど、すかさずパッて撮った、何気ない一枚とかが結構、そういうお葬式の場で見ると、グッと来たりするんですよね。そういう写真の方が。
確かに、そういう時の写真の方が、その人らしさがやっぱり出たりするのかもしれないですね。
そうそうそう、そう、うん。だからなんかこう、まあ、写真とかね、ちゃんとあるかなって見て、まあ、なかったら別に今日から撮り始めてもいいわけだし、次会った時とかね、用意しとくといいかなっていうのは、ちょっと僕から、思ったことでございました。
はい。
はい。皆さんもね、はい。ちょっとね、僕のね、親父ね、クリス・ヨシッサっていう男がいたんだぞっていうことをね、うん、ちょっと頭の片隅に、どっか心の片隅に、ね、ほんの隅っこの方にちょっとね、覚えておいてもらえると多分親父も嬉しいんじゃないかなと思いますね。はい。
僕の方からもお悔やみを申し上げます。
はい、ありがとうございます。ご承
知ございました。
はい、とんでもないです。はい。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。それでは、今回のおっさん FM はここまでとなります。皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。